もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
39歳です。
39歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
37歳です。
お子さんは？
1歳です。
はい。男の子、女の子？
女の子です。
女の子。と今3人で暮らしてるんですね。
はい。
はい、わかりました。それでどんな？
はい。主人のことなんですけれども、
はい、
普段は普通の人なんですけれども、
はい、
カッとなることがよくあって、
はい、
実際叩かれたとか首を絞められたとかそこまでは至ってないんですが、
はい、
腕をつかまれたり抱いてる子供をこう無理やり奪おうとしたりとか、
はい、
暴言ですね、殺すぞとかそういったことがあるんですけれども、
うん、
最近警察が来たこともあるんですけれども。
警察が来たことがあるというのはあなたの方から警察に電話したっていうことですね？
いえ、近所の方が。
あ、近所の方が電話してるっていうことはかなり大きな声で喧嘩してるということですね？
そうですね。
それでそういう警察が来るような大声での喧嘩っていうのは頻度としてはどのぐらいですか？
警察が来たのは初めてなんですけれども、
はい、
主人がそういうちょっと切れたりするのっていうのは何ヶ月かに1回はありまして、
うん、
今後のことを考えると例えばその殺すぞとか乱暴な態度を取ったりとか、
はい、
そういったことが今まだ子供が小さいですが、
はい、
そういう環境で育てるのがやっぱり子供にとっていい環境とは言えないと今思っていて。
それはそうですよね。
離婚を検討しているんですが、ただカッとなっていない時は普通なんですけれども。
はい。それとカッとなってですね、大きな言葉を出すっていうのが、
はい、
どういう時ですか？
義母の話とか、
はい、
そういったことになるとすぐカッとなります。
あ、
私が結婚したんだから親の意見を聞いて動くんじゃなくて私たちで決めていこうよっていう話をした時に、人をマザコン扱いしやがってっていう感じで切れますね。
そうするとこういうことは考えられるんですか？結婚する前に、
はい、
小さい頃から大人になってくるプロセスで、
はい、
親との関係がものすごく悪くて暴力を振るわれてるとか、あるいは逆にものすごい従順で我慢をずっとして生きてきたとか、親子の関係が普通ではなかったというふうに考えられる？
私がから見て思うのはやはりその後者で、やっぱり主人のお父さんが以前言っていたのが、
うん、
特に反抗期もなくすごく優しいいい子なんですっていう風におっしゃってたのが印象的で、
うん、
親に対しては優しいみたいですね。で、反抗もしないっていう風には言ってました。
反抗期っていうのは自我の確立してきたよっていう証拠ですよね？
はい、そうですね。
だからすごい従順で小さい頃服従依存の関係があった。父親の側から見ると非常に従順で良い子なんだけれども、
はい、
子供の側から見るとものすごい敵意が心の底にあったと、
はい、
それでそのすごい敵意っていうのが、
はい、
今あなたに向かって出てきているという。要するに従順と敵意っていうのは同じコインの表と裏なんですよ。意識の上で従順だけれども無意識に敵意があると、
はい、
それでその隠された敵意が今目の前の人の行動でもって表に出てくると、
はい、ただ今自分の親に対してはすごく思いやりがあるというか、親にこうしてあげたいとかそういう思いは人一倍あるので、親を大事にするなっていう印象はあるんですけれども。
親を大事にするというふうにあなたは思ってるけれども、
はい、
親から認められたいっていうことでしょ？
ああ、なるほど。
だから親に気に入られたいんだって、
はいはい、
自分があるわけじゃないわけですよ。
あ、そうですね。
自分自身を失っている人がそのまま成長してきちゃってる。だから実はすごい欲求不満なんです。
なるほど。
そのすごい欲求不満が、
はい、
心の底の無意識にあって、
はい、
それが 親族の話がなった時に、
はい、
あなたから見ると不釣り合いな怒りが飛び出してくる、
はいはいはい、
だけどあなたに怒ってるわけじゃないからね。
うーん、
昔の表現できなかった隠された怒りが、
はい、
今目の前のあなたに向かって表現されているということですよ。
はあ、なるほど。
そうすると今日のあなたの相談っていうのはそういう人と離婚した方がいいのか、
はい、
そうでないのかっていう、そういう相談と受け取っていいですか？
そうですね、今離婚を悩んでいて、
はい、
ただこういう喧嘩が起こるたびに環境が良くないから、
うん、
治らないんだったらちょっと離婚したいっていう話はその都度するんですけど、子供のためにそれはしないっていうふうに言います。
あ、言うでしょうね。だって離婚できないもんね。
ただ私からするとその子供のためにって思うんであれば、子供のために我慢をしたり努力をしたり結婚生活をこう穏やかに過ごすっていうのが子供のためにすることであって、その子供のために離婚しないっていうのはただの言い訳にしか聞こえなくて、そういう形でも絶対離婚はしないっていうふうに。
離婚はしないんじゃなくてできないんですよ。依存する人がいて初めて生きていかれるわけですから、
はい、
で今日のあなたの相談っていうのはそうするとこういう環境の中であなたは離婚したいけれども、
はい、
夫は嫌だと言っていると、
はい、
どうしたらいいですかっていうのがあなたの相談と考えて、はい、いいですか？
はい、そうですね。それから離婚したいっていうのは前提なんですけれども、はい、もし私の対応で本人が変われるんであればどういった対応を取ったらいいか。
はい、わかりました。とりあえずあなたの離婚の決意ですね、
はい、
それをどうしたらいいかということについて、はい、スタジオに弁護士の野島J先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結婚なさって何年になります？
2年です。
2年、はい、その前のお付き合いはどれぐらいの長さでした？
1年ぐらいです、うん、
あなたはもう彼には愛情はない？
そこが分からなくて、やっぱり乱暴な言葉を言われたりとか、私がもう相手にしない時があるんですけれども、うん、そういった時になんか携帯で動画を撮りながら無視しないでくださいとか、ちょっと不気味というか、
うんうん
うん、そういうところを見ると好きでっていう気持ちはないですかね。今もうちょうどその変な対応を取られて日にちが浅いので、ちょっと怖いなとか、なんか変わってるなとか、なんか今後の不安の方が大きいです。
まずあなたが何かしたからといって旦那さんが変わるかもしれないとか、そういう思いは捨てた方がいいと思います。
あ、そうなんです。
絶対変わらんと思います、うん、少なくとも誰かが変えようと思ってるうちは絶対変わらないと思う、うん、俺変わらなきゃいけないんだって自分で自発的に気づくまでは、まあ、変わらんと思います、
はい、
で皆さん何が子供のためにいいのかって、
はいはいは
い、すっごい皆さん考えるけども、
はい、
いつも申し上げるんですけど、それって考えてわかることじゃないんですよね。例えばその今ね、あなたご自宅にいて10キロ先の信号は赤だろうか青だろうかって考えて分かります？分からないでしょ？
分からないです、はい、
うん。お子さんの幸せ、何がお子さんの幸せになるかってで、10キロ以上先にある信号なんですよね、
はい、
それは考えても考えても考えても答えが出ないので、
はい、
離婚するかしないかをお子さんの幸せっていう結局分からんものにかけて寄らせていると、いつまでも右に行くか左に行くかの結論は出ないと思う、
はい、
だからあなたに今必要なのは、
はい、
旦那と別れようと別れまいと私はこの子と幸せに生きていくんだっていう決意だと思いますね。
ああ、なるほど、
うん、そうなった時にあなたがどっちを選ぶかですよね。
あ、はい、
うん、じゃあ離婚するっていうことになると、離婚っていうのはその現実的な対応が必要になってくると思うので、
はいはい、
例えばご実家が近かったりご実家を頼れたりするようなことはあるんですか？
あの今はないんですが、うん、離婚したらあの実家の近くに住もうとは考えてます、
うんうんうん、だったらまあ離婚ってのも現実的に可能な選択としてあなたにとっては存在してるんですよね。
あ、そうですね、
うん、でそれは別にその離婚じゃなきゃいけないのか、それとも別居でもいいのか、どっちでしょうね？
別居でもいいと思
う。うん、
なるほど。
今お話を聞いてる限り、多分旦那さんは、はい、さっき加藤先生が言ったように、
はい、
あなたが離婚したいって言って絶対イエスとは言わないと思うんです、
はい、
またなんかこう荒れるかもしれないなとは思う。
そうです、うん、そうなった時に、うん、決定的なその離婚ができるものっていうのは何かありますか？
今の状況だけでは、はい、おそらく相手が嫌だとノーと言っていても、はい、裁判所で強制的に離婚を認めるっていうところまではまだ行ってないと思う。
あ、
うん、ただそのぶっ殺すぞとかね、腕をつかむとかっていうのがだんだん激しくなってくる可能性もあるので、
はいはい、
まあ、そうなったらそれはまたどうなるかわからないですけれどもね。う
ん、
だから私としてはまあその危険はあるかもしれないですけど、旦那さんがカーッとなるとかね、
はい、
まあ、ちょっと一時的にこうご実家に助けを求めて避難するとか、
はい、
いうことはまあ可能なのかなとは思いますね。うん、旦那を何とかしようと思わずに、
はいはい、
まずお子さんがどっちが幸せだろう、お子さんのために離婚しないのがいいのか、
はい、
こういう環境でお子さんを育てるの良くないから離婚した方がいいのかではなくて、あなたの幸せのためにどっちがいいのか、うん、それが先だと思います。うん、なのでまあこのままでは自分は幸せになれんなと思った時が、
はいはい、
まあ、別居なり離婚なりに踏み切る時だろうと思う。そしてその時にはお子さんに悪いなとか思わずに、
はい、
こうなるけれどもそれでも私はこの子をちゃんと育てていけるし自分も幸せになるんだという、もう腹をくくって出ていかれた方がいいかなというふうには思いますね。
そうですね、
うん、
よくわかりました。
あ、もしもし。
あ、もしもし。
野島先生がおっしゃって、あ、いい言葉だったなと思う、あの聞いてたのはね、その彼がなぜこんなことになったんだろうという疑問を持った時が、はい、変わるとすれば変わるきっかけだと思うんで、それ野島先生のお話聞いててどう思いました？
離婚をした方がいいかとか、離婚するにはどうしたらいいかとかをずっと考えてたんですけど、子供のためにどうしたらいいかとかっていうのを考えてたんですけども、
うん、
さっき先生に言われて、なんかそんなのはどうでもいいっていうか、いつか多分決心できる時が来て、今は子供と幸せに暮らしていく、それだけを考えようと思いました。
もうそれが答えの全てです。
で、おそらく離婚するときは多分迷わないのかなっていうふうに思ったので。
うん、迷わないですよ。だって、
はい、
37歳と思ってるから迷うんで、はい、
うん、
心理的に言うと1歳か2歳の頃から変わってないんですよ。
そうですね。
だからずっと彼の幼児期からの歪んだ、
はい
はい、親子関係の犠牲にあなたがなる決心はないでしょ？
ないです。
そしたらもう野島先生がおっしゃったように、あなたがどうやって自分が幸せになるかってことを考えるってことです。
あ、そうですね、
うん、自分のことを考えるのは子供のことを考えるってことなんですよ、うん、結果として、
はい、
それを子供のためって言っちゃうから問題が複雑になっちゃうんです。
そうですね、はい、
じゃあこれから今までのものも含めて素晴らしい人生を生きてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
攻撃性は常に安全なところに向けられる。